主は今招いて言われます。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御霊も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に賞をいただきますと幸いです。それではお祈りをいたします。あなたが右に行くときも左に行くときも、あなたの耳は背後から、これが道だ、ここを歩けと語る言葉を聞く。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。冬の寒さが厳しくなる中、私たちを守り、変わらぬ愛を持って礼拝へと招いておってくださいますことを心より感謝いたします。世の中には戦争や、また感染症や、それだけではなく日々の生活の中においても、どうすればいいのかわからない、もうダメだと行き詰まってしまう、そのようなことがあります。しかしそのような時にこそ、神様あなたを見上げさせてください。これが道だ、ここを歩めと背後から語ってくださいます主に信頼して歩むことができますように、私たち一人一人が神様あなたに顔を向けて、あなたの招きに素直に従うことができますように導いてください。今朝格別伝道礼拝として導かれております。まだあなたのことを知らない方、また知ってはいてもあなたを受け入れる決心がつかない方、そうした一人一人のところに神様あなたが届いてくださいますように、この礼拝を用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。語ってくださいます唐崎先生を強めて、あなたからお預かりしているあなたの言葉を余すところなく伝える大器として用いてください。この礼拝のことを覚えつつも、どうしても参加することができない方々が本当に怒られることを覚えます。どうしよう、その場で捧げられるあなたへの賛美や祈りに、あなたが耳を傾けてくださって、そのところを聖なる場として用いてください。またそのところにおける必要をあなたがすべて満たしてくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに集おうとされている方の足を早めて、無事にこのところへと着かせてくださって、ともどもに喜びの礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5a にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。 主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編8編1節から10節。聖書を一番最初から開いていただいた旧約聖書825ページ、詩編8編の1節から10節を購読いたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に読んでいきます。最後の十節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編8編1節から10節、旧約聖書の825ページです。それでは購読いたします。詩編8編、指揮者によってギティトに合わせて賛歌ダビデの詩。主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。あなたは天上の威厳をこの地上に置き、
おさだごと血の御子の口によって唇を二人を築かれた。敵対する者に備え敵と報復する者を沈めるために、
あなたの指の技である天を、あなたが据えた月と星を仰ぎ見て思う。
人とは何者なのか、あなたが心に留めるとは。人のことは何者なのか、あなたが顧みるとは。
あなたは人間を神にわずかに劣るものとされ、栄光と踏まれの冠を授け、
見ての技を収めさせ、あらゆるものをその足元に置かれた。
羊も牛もことごとく、また野の獣、
空の鳥、海の魚、生地をよぎるものまでも。
ご一緒に。主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で八尾さんにお祈りしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください、アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
主よ、我らの主よ、皆は全地でいかに力強いことか。ご愛の天のお父様、あなたの皆を心いっぱい賛美いたします。イエス様の流してくださいました御血を仰ぎ、心から感謝いたします。あなたの大きなご愛によって今日も生かされておりますことをありがとう、感謝いたします。礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。神様、本当にこの場を聖別して、神様、聖霊で満たしてください。 いろんなことがあります。何も分かりませんが、あなたがすべてをご存知で導いておられますから、ありがとう、感謝します。どうぞ一人一人を正しい道に導いてください。神様、ありがとうございます。どうぞ今始まりました礼拝を最後まであなたが導いてくださいますように、先生をどうぞ聖霊で満たして、あなたの御用のために尊く用いられますように。神様、ありがとうございます。聞く私たちの心を開いてください。素直にあなたの御言葉を聞き、従っていくことができますようにお導きください。どうぞ新しい人をこの教会にまた加えてくださって、共に感謝を捧げ賛美を捧げることができますように、この教会を導いてください。ありがとう、感謝します。来たくても来られない方々の上にも同じ恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。すべてをお委ねして尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りしてまいりましょう。1分間お祈りしていきます。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書8章31節から38節。聖書の後ろの方、約4分の1ぐらいのところが新約聖書の1ページとなっております。その新約聖書の178ページにございます。ヨハネによる福音書8章31節から38節です。
ヨハネによる福音書8章31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなた方は自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。よくよく言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなた方を自由にすれば、あなた方は本当に自由になる。あなた方がアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなた方は私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話しているが、あなた方は父から聞いたことを行っている。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93-4-1、使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎明主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教自由への招きと題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、この朝も私たちを礼拝の民として招いておってくださいます。神様、あなたを私たち一人一人が神としてあがめ、主イエスキリストとその救いの御業を褒めたたえ、心から喜ぶことができますのもあなたからの賜物です。聖書のお言葉を通してお声をお聞きし、あなたの救いへの招きをいただいていることは大きな特権でございます。主よ、あなたはいつも私たちと共にいてくださり、心から感謝します。私たちのために十字架で命を捨ててくださった主イエス様のお姿から、あなたの愛の深さがわかります。私たちの中に聖霊様がおられますから、私たちにはいつもあなたの慰めがあります。そのことを忘れることなく、私たちを悲しみ、また痛み、苦しみ、孤立する中から解き放ってください。ですから今、あなたの恵みの中に信仰の怒りを投げ下ろして、魂の憩いを得る時とさせていただくことができますように。この時もイエス・キリスト様への信仰を持とうかどうかと心が定まらないのであれば、救いの道はここにあるとあなたが示し、確信させてください。私たち自身の中に、周囲の人々の中に、国の内外の多くの国々や地域の中に、災害や戦火などのさまざまな苦しみ、うめき、渇きがあります。病との戦いがあります。地上の使命を終えられた方もいらっしゃいます。そうしたことに直面しているお一人お一人に、主を信頼し、御前に心を注ぎ出すことができますように。我らの望みは神にありますから、そのように導いてください。ここにおいて誰一人漏れることなく、この素晴らしい福音に預かり、福音に生き、福音を伝える喜びに
生きる一人一人としてここから使わせてくださいますように。この時もお語りくださいませ。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
だいぶ前ですけれども、日本でですね、聖書の分冊が宣教師の先生方によって、多くの人々に配布されたときに、ヨハネによる福音書が一番最初じゃなかったかなと思うんです。でそのヨハネによる福音書を読んで、やはり一番多くの人が一番心に留まったのが、よくご存知のヨハネによる福音書の3章16節であった。神はその一人子をお与えになったほどに弱いされた。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。教会に初めていらっしゃった方々によく、ご紹介する聖書のお言葉であります。とともにいろんなところからお聞きしますと、今日開きましたこのヨハネによる福音書の8章の32節のお言葉、真理はあなた方を自由にするっていう、どうもこの言葉もですね、多くの人々に最初来られた方々がしばらくこう話を聞かれていく中で心に留まるお言葉のようです。またこのお言葉を愛称聖句としていらっしゃる方々のお話もよくお聞きします。一度以前お話ししたことでありますが、日本のですね、国会図書館にも真理はあなた方を自由にするという言葉が掲げられていると伺っております。まあ実際面言ってもいいんですけども、大阪の方にあるミッションスクールのある学校の、そこがモットーとしているお言葉が、真理はあなた方を自由にすると掲げられていたことを何回かの時にこう見た記憶がございます。まあ、そのようにこの真理はあなた方を自由にすると、今日読みました聖書の言葉であり、また中心聖句にしているお言葉の中の一句でありますけれども、どうもこの聖書の言葉は独り立ちして歩いてるなと思う時があります。もちろん大事なんです、その言葉を大切にすることは大事なんですけども、言葉だけが先行してしまってるなと思う時があります。確かに真理を探求すると言いますか、それによってこれまで多くの人々が知らなかったことを知るようになった、そうでしょう。そのためにいろんな学ぶことがこう進められてきたかと思います。物事を偏見の目で見てしまっているときに、本当のことを知るとですね、あ、それは間違っていたなということにも気づかされることがあります。時に私たちは迷信というものに、囚われて不自由になっている時がありますね。これは私自身が金谷と結婚した時に、私の叔父がですね、それはよく学ぶ人だったんですけれども、一言、明君、その日に結婚したら仏滅とか何とかいろいろありますね、その日だからやめときなさいと。でも、もう決めてるから変更するわけにいきません。おじさん大丈夫だよって言ったんですが、いや危ないって言ってあげたしたんですね。案外みんなこういう不自由なものにとらわれてるなとこう思う時があります。これも一つの迷信でありますが、聖書がもたらすこの自由、今いくつか簡単に紹介しましたけれども、世界で語られているそうしたいろんなこととどうも同じにできないところがございます。また混同されてはならないなと思うんですね。さらにまた私たちは人はね、人間はひたすら解放を解き放たれることを求めて自由を追求してきたかと思います。それは戦ってきました。今私たちは自由にこの礼拝を捧げることができる、よく信教の自由と言いますから、それぞれを尊重して、これもこの自由を得るのはちょっと日本の私たちは戦うという面では弱かった面がありますけれども、本当に世界の中でこの信仰を持つ、 これ自由ですよということは本当に戦ってきたんですね。
言論の自由、また私たちが結社の自由といいますか、そうしたこともありますし、職を選ぶにおいても自由、事業の自由、旅行すること、まあ、こうしたコロナ禍にあってはこう制限を受ける、それはもう受けるときありますけれども、さらに結婚するということにおいても自由、これが十分認められていなかったときにはそれと戦ってきたかと思います。政治的な面においても、または社会的にも経済的な面においても。ところがどうでしょう、翻って自分自身を振り返ってみるときに、人間は相変わらず自由を求めて追求しているなと思います。特にですね、目に見えない部分があるんですが、愛するという自由、愛することができないという不自由の中に閉じ込められるときがある。分け与える自由、許す自由、ああ持っていないなあと思うときある。いろんな自由を追求するんですが、こと自分自身に照らしてみるときに、どうもこの不自由の中に閉じ込められているなあと思うことがあります。
今日紹介しましたこの8章の、ヨハネによる福音書の8章の本当は30節から本当は読むのが一番いいんですけど、まあ後で紹介しますが、31節から今の中心聖句の31節見まして、33節に
旧約聖書の信仰の父と言われたアブラハムという人が登場します。創世記という聖書の一番最初の12章あたりから11章の後半から出てきますが、
この人の生涯、その子孫ということで、彼らはですね、アブラハムの子孫で、私たちは神様から特別に選ばれたというすごいプライドを持ってた。選ばれたという自覚は、それは大事なんですが、
私たちには何一つ不自由もない、選ばれて神様の特別な民族だ、
私たちだと
こう自負しておったんですが、しかしこう聖書をこう読んでいきますとね、どうもその神様に選ばれたことをどこかで忘れてしまって、他のものを神様にしてしまった時代が結構続いてる。まあ、今吉明とかですね、これでイザヤ書が取り上げておりましたが、あの背景に、まあ、特にイザヤ書なんかの背景にそれがあるわけですね。 そのことを聖書は罪の奴隷だと言っているんです。あなた方は特別に選ばれたと思っているけど、そうじゃないんだよ、こんなとこ通って、あなた方のアブラハムの子孫はこんなとこ通ってきたじゃないですか。
そして一気に37節飛びますけれども、ここにもアブラハムの子孫って出てまいりますが、
それは十分分かってますよとイエス様おっしゃる。だがあなた方は私を殺そうとしてるって、なんと悪意に満ちた縛られている状態。ああそうだな、聖書を読んでみると彼らはそんなとこ通ったなと私たちは知るんです。とともに私たちも形こそ違いすれ同じ不自由なところがあるぞというふうに気づく。小さな小さな誘惑、それも人間がそこから逃げることができないな、どこか心の中でむさまってしまっている、こんなことはいけないと思うんだけれども、その囚われている色欲、今日この問題がどんなに社会に蔓延して不幸をもたらしているかと思います。お金って大事なんですが、金銭欲の虜になってしまって縛られています。そんな状態、エゴイズム、まあ 自分さえ良ければいい、自分の国さえ良ければいいとかですね。そして聖書の中にパウロという先生が出てくるんですが、分かってるんです、頭では。これは神様に喜ばれない、してはいけないことだ。でもいつしか別の法則のようなものが私を虜にしていて、いつしかしてしまうんです。これ罪の奴隷なんです。
この34節を見ていただきますときに、イエスはお答えになった、よくよく言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷だ。誰でもとありますから、例外はありません。
心がだんだん暗くなっていく、自分ので意思決定できない、いろいろ決定するんだけど自分自身を律することができない、罪の奴隷。
実はイエス・キリストという方はそのことを本当に自ら悲しみ、またそれを嫌悪すると言います。それは良くないんだ、嫌悪する中から
イエス・キリスト様の十字架と、そしてその死に勝利して復活されたイエス様を見上げるときに、ああ、私はこの虜となっている罪の奴隷から解放される自由の道があるんだということを語っていらっしゃるのです。
そして、もう一つの自由、積極的な意味の自由が35節36節にあるんですが、
私たちが神様に、天の父なる神様と何ら妨げられることなくお祈りすることができる、
大胆に近づくことができる。この35節、奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが子はいつまでもいる。
この子というのは、他の聖書訳のいいと私思っているのは、息子と、ごめんなさい、養子というふうに翻訳されていた聖書があったと思います。こちらの方がいいと思います。
まあ、それはともかくとして、いつまでも
私たちは神様の養子のようにして、子供として何らその間にわだかまりなく、なんかいつもビクビクビクビクとしている状態じゃなくして、喜びいっぱい天皇お父様とお祈りできる、
そういう、
ちょうど幼子は親御さんの懐に膝に抱きかか抱えられるように、いつだったかグッドニュースですね、後ろの方で鎌野健さんが書いてらっしゃったと思いますが、
お父さんの膝の上に乗せて、いつも乗せてあげなさいよという親子の関係のことを書いてらっしゃった、大事ですよとありましたが、
私たちは神様の、膝といえばそんな表現もちょっと許されるかどうか分かりませんが、本当に懐に抱かれるようにして、お父様と申し上げできる、こういう自由、私たちは罪の奴隷のような状態から解き放たれて神の子供とされている、そんな自由の中に招かれているんですね。これを積極的な意味で神の子とされる自由なんです。皆さん、この自由はですね、私たち人類が、人間が今まで努力して追求して得た自由とは違って、一方的に神様から与えてくださる自由なんです。少し古い話をしますけれども、皆さんがよくご存知のですね、アメリカの歴代の大統領の中で、ああこの人は神様を恐れる大統領だったなとよく紹介されるんですが、第16代のアブラハム・リンカーンという人の、皆さんご存知かと思います。南北戦争がありまして、そこから奴隷制度をですね、排斥するというので、本当に苦労して戦って、それを指導してくれた政治家でありますけれども、彼が召された時にですね、ワシントンのところに彼の遺影が置かれて、多くの人々がですね、そこに行って感謝を表したそうです。葬儀にか後なんでしょう、そう思いますが、一人の黒人の方で、 アメリカ国籍を持たれた方がですね、
自分の5歳の、これも私もある本で読んだんですが、赤ちゃんはあの5歳の子供さんで大勢の人がいますが、ガーッと赤ちゃんを上の方に掲げてですね、坊や見てごらん、あの人が私たちに自由を与えてくれた大統領だよ。そんなエピソードを読んだことがありますが、
愛する皆さん、私たちは今
聖書を通して今も生きていらっしゃる神様が示し取ってくださるイエス・キリスト様の十字架を示して私たちに叫び続けているんじゃないでしょうか。あそこにつけられたあの十字架の上にかけられなさったイエス様こそ、あなたを本当の意味で罪の奴隷から解き放ってくださる、自由にしてくださる、そして神の子供として、今までそうじゃなかったんだけれども養子のようにしてこう迎え入れてくださって、子供としてくださる、このイエス様なんですよと。このイエス様の十字架が掲げられていることを、私はそれを仰ぐのです。今も示されているこの私たちに自由を与えてくださるイエス・キリスト様の十字架なのです。本当の自由はここにあるんだ。真理はあなた方に自由をさせる、真理でいらっしゃるイエス様ご自身がそのことを明らかにしていらっしゃるのですね。さて、私たちはもう一方的にその自由を与えられているんですけれども、どうしてもそれをいただく必要があるんです。そのことを今日の箇所で表現こそいくつか使っていますが、指し示している言葉を見てまいりましょう。そこでやっぱり30節から見る必要があるので、30節をご覧ください。話はずっと流れているわけですが、込み出しがついて30節からしてますけれども、30節を読みますと、これらのことを語られたとき、多くの人がイエスを信じた。ああ、世の光でいらっしゃるイエス様だ。このお方こそ、私はある永遠から永遠までいるものだ、ずっとこう証言してこられて、多くの人々が、ああ、素晴らしいなと思ってイエス様を信じたの。そんな彼らが、先ほども言いました、37歳、イエス様を後で殺そうとした。信じたのに殺そうとしている。一時彼らは、あ、イエス様は素晴らしいなと思って信じた。それはずっと続かなかったの。イエス様の話をここまで聞いたときには、あ、そうかそうかと納得した。感心もした。一時的に、あ、わかった。でもそこから、これからもイエス様を信頼して歩んでいこう。イエス様がおっしゃったことを承認しながらも、自分との関わりのある本当の真理のあるお方である受け入れることができなかった人たちなんです。ですから30節イエス様がおっしゃった、ご覧になってください。30節イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなた方は本当に私の弟子である。私の言葉にとどまるならば。私たちは今聖書という素晴らしいもの、この神のお言葉が語られている聖書をいただいておりますが、このお言葉を読んで聞き続けることによって、このとどまるっていうのは、あの私にとどまっていなさいと後にイエス様がヨハネによる福音書の15章のところで言ってらっしゃるの言葉です。私にとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい、そのようにおっしゃった言葉、私としっかりつながっていなさい、結びついていなさいということです。そうするならば本当に私の弟子、本物の真理に従っていく人なんですよと言います。イエス様からずっと聞き続け学び続ける人ですよというのです。そしてイエス様と共に歩む人ですよと言っているのです。皆さん、イエス様を信じたらもっと知りたくなるはずなの。あの人間同士もそうじゃないでしょうか。この人を信じる、そうするならば、
ああこの人どんな人かなともっと知りたくなるはずです。もっと聞きたくなる。この人と関わりたいと願うようになる。どれだけイエス様にいつも関心を持っているか、まあ、そんなことを問いかけているでしょうか。そして別の言葉で37節飛んで見てほしいんですが、あなた方がアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなた方は私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからだ。言葉を受け入れないからだ。だから受け入れる必要なの。あの以前使っていた旧約聖書というのはですね、このところを根を下ろすと書いてありました。別の訳ではあの入っているというのは、御言葉が入り込むだけのものが私たちのうちに場所を用意しているか どうかな。神の御言葉に心を開いているかということを問いかけているわけですね。私の友人なんですが、もう本当に幼い時から教会行っていた、お母さんのお腹の中にいる時から教会行ってたわけですが、で教会も毎週来ていたわけですけれども、この一人の少年にとってどうしても受け入れることができなかったのは、今日のこの箇所の中心聖句の32節だった。真理はあなた方を自由にするというこの言葉が嫌だった。そんなこと言いました。
なぜ嫌だったのと聞いたら、
クリスチャンってすごく不自由でしょうって言ってた。思ったそうです。あれをしてはいけない、これをしてはいけない、こうあらねばならない。どうしてもそれが最初に入ってきた。こんな不自由な世界ないとずっと思ってたそうです。そんな一人の少年も、ちょうどクリスマスに戻ってしまえば、クリスマスの話でありますが、よく皆さんあの聞きますよね。そのクリスマスの話の中で一人の信徒の方がこんなお話をなさったそうです。私たちが神を愛したのではなくして、神が私たちをまず愛してくださった。そして私たちの罪のなだめの備え物として御子イエス様を十字架におかけくださった。ここに愛があるのです。皆さんもよくお聞きのお言葉です。同じヨハネという人が手紙の中で書いている言葉なんですね。ここに愛があるのです。
彼はそのお言葉を聞きながら、
ああこのお言葉私は受け入れてたいなということに、まあ、その時気づかされたそうであります。誰が悲しんでると言ってそのメッセンジャー言ったんでしょうね。イエス様が一番悲しんでいらっしゃいますよという、そんな語りかけを聞いたようであります。そしてその話を聞きながら、私のうちに神のお言葉を受け入れる居場所がなかったということに気づいたそうです。よく居場所という言葉を使いますが、私のうちに神様、イエス様を、彼もやっぱり小さい時から教会行ってましたから、イエス様信じますと言ってた。ところが神のお言葉を受け入れる居場所を持ってなかった。
私はここに愛があるっていう、神様に愛されてるんだ。
そこから解き放たれるようにしてイエス様と共に歩み出しました。皆さん、この朝もう一度私も含めて問いかけたいんです。イエス様を受け入れています、信じています。でもこの神の御言葉を受け入れてますか。なんか相矛盾するようなこと言うんですけど、イエス様を受け入れるけど御言葉を受け入れてないという時あるんです。イエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえってくださった、そのことを約束している神の御言葉の中に私たちの救いのすべてがある。このことを信じ任せるときに本当に自由がそこにあることをもう一度確認したいと思うんです。そしてそのことをさせていただきたいと思うんです。
私の言葉にとどまるならば、そして私の言葉を受け入れ、
その中に私たちもとどまり続けたいものであります。
お祈りいたします。とこしえの愛をお持ちの主よ、私たちを限りなく愛し慈しみを注いでおってくださるあなた様よ、私たちを罪の奴隷から解き放って自由にし、神の養子として自由に生きる道を開いてくださいました。ですから十字架の死を信じます。あなたのお言葉に心を開いて、お言葉を締め出すことなくとどまり続けます。そのように招いておってくださることを感謝します。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞそのところでお言葉を受け入れ、とどまるときとなさってくださいませ。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌432番、重荷を負うもの。賛美歌432番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを塚本さんに捧げていただきます。
あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日は川原崎先生を通して神様あなたの尊いメッセージを本当に心の底から聞くことができましたことを感謝をいたします。先週罪の中で生きることがどれだけ苦しいことかということを語ってくださり、そして今日は真理を知ることによって私たちは自由になるということを教えてくださいました。日々の生活の中で、また信仰生活、家庭での生活、仕事も含めていろいろと本当に悩ましいことも多いですけれども、そうしたものにとらわれているのではなくて、あなたを求め、あなたの御言葉を聞き、あなたを愛することが本当に自分自身をすべてのものから悩みから取り除き自由にしてくださることを今朝教えてくださいました。本当に、ありがたいお話を聞くことができましたことを心から感謝をいたします。今日こうして礼拝の中、多くの方がこの教会に足を運びいただいて、この言葉を一人一人の胸の奥に語りかけてくださいますことをありがとうございます。また集いたくてもこの場に集えたい、さまざまな事情を抱えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、そうした方々にもあなたが教え導き自由を与えてくださいますように心からお願いいたします。ご奉仕いただける一人一人もあなたがまたなおなお恵みに増し加えてくださいますようにお願いいたします。今から捧げ物を、あなたからいただいたものを捧げます。あなたの尊い御用に用いてくださいますように心からお願いをいたします。一切を委ねて感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。献金をします。ご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。